皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都三階節を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都三階節を応援するさまざまなゲスト様や選手候補の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊おかみ林由紀香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、紀仙坊おかみ林由紀香です、
はい、
ね、高野さん、もうね、ずいぶんね、寒くなってるはずなんですけれども、うん、ハロウィンも終わって、ね、うん、ね、
ここのところでもちょっとマシかな、そう、なんかね
20度になったり ね、
そうですよね、
途中で、はい、あの夏日になった地域も ね、 ねありますもん、ね、地方も ね、どうなってるんでしょう ね、紀仙坊でね、アジサイまだ咲いてるんですよ、綺麗にお花がおかしいでしょ、
なんか恐ろしい、
いやだからね、この子どうなのかな思ってね来年の春ちょっと心配、そうなんですよ、そうなんですよ、もうね、柚子の収穫は終わったんでね、うん、今ね柚子ジャムを作ってる最中なんですけれども、ね、
ちょうどあれちゃん、新そばの
なんか、あ、もう新そばね、うん、はい、あのうちは10月ぐらいから出てるんですけどもね、はい、新酒のね、ただね、今年の、台風きつかったでしょ、はいはい、21号とかね、うん、それでやっぱり北海道地方もね、うん、影響があって、全国の大体4割ぐらいは北海道かな、そばは、それがねかなり
ダメ、
危ないという形でね、あのおそば粉も値上がりしてる、農産物も結構難しいですよね、だからね、やっぱり自給自足って大切ですよね、
まあ、まあ一応ね、林さんのところ全部揃ってますもんね、
そうそう、まあね、大体全部うちの畑でいけると
そうですね、
たらひ方妹の畑に取りに行くと、
ね、はい、しかもなんか鹿いてたイノシシもらえてるし、そうそう、
うん、でも食べへんよたまに何かね誰か取ってきてくれはるけどね、まあでもね、ペットになってますわ、うちの山の中のもうね、共生共存って感じでね、
なんか猫ちゃんたちも相変わらずど
うです、そうそう、猫がね、猫ちゃんが増えてね、保護猫が、うん、3匹増えて今ね10匹いますねいや預かりっていうのがあってね、うちの子は7匹なんですけども、昔からいる子はね、まあ、保護猫ちゃんもいるけども、はい、あの、あと3匹はね、かわいそうにね、あ、こんなこと言うていいのかな、ここでいい、ちょっと、はいはい、ね、この前ね、なんか、はい、助けてっていうことで、はい、保護猫この活動されてる、ね、方からね、お友達からヘルプが来て、一つのお家で37匹飼ってあったそのね、おばあちゃんが亡くなって、うん、もうそれをどうするのと、息子さんがね、自分が飼うからという責任持って言うてはるけど、やっぱり無理でしょ、
はいはい、
ね、やっぱしね、一つのうち37匹ってありえない量なんですよ、やっぱしね、ちゃんとね、最初から去勢とかね、まあ、ね、否認ね、やっぱり刺すのも飼い主の責任なんですよ、それがね、やっぱり怠ったせいにね、ネズミ残食に増えていくと、それはね、やっぱしね、人間のせいなんですよ、かわいそうなワンコやニャンコができるのはね、で殺傷処分は絶対したくないので、うん、みんなで手分けしてね、もうすごいですよ、でうちに3匹来たと、3ニャン来てね、まあいい子ばかしなんで、まあまあまたね、里親さん探しちょっと活動家の方がね頑張ってくれてるのでいいんですけど、またあとでねゲストさんにもご紹介しようと思ってますので、はい、あのサンガさんにも誰かいいんかなと引き取ってくれる人まあそんな話でね、まあ、そういう形でね、やっぱり活動もね、そういうこともきちんと私もしていきたいなと思ってるんですけども、ね、今後ともね、はい、
なんかね、いっぱいね、そう考えたら猫もそうやし、犬もそうでね、そういうことでありますもんね、
そう思ったらね、西ドイツなんかすごいんですよ、もう素晴らしいね、あのシステムでやってるので、はい、まあ、あのまたよかったら猫ちゃんどうぞはい、はい、まあ、そういうことで、はい、まあ、あの11月ね、もうクリスマスのね、イルミネーションもぼちぼち、
もう行きますかね、
うん、いや、もうね、つけてはるお家もありますよ、
あ、そう、
早いもんですね、このハロウィンの衣装着てはったなと思ったら、ね、次クリスマスの用意したんですし ね、ママたちも大変、はい、ね、はい、はい、では高野さん、はい、ご案内お願いいたします。
はい、京都これからラジオでは、はい、番組へのお便り、はい、そして京都三階節への応援メッセージをお待ちしております、
はい、
宛先はアドレスinfo@radiocafe.jp、 インフォ@radiocafe.jp、 ファックスは 075-253-6901 075-253-6901。また京都これからラジオウェブサイトからも投稿できますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは早速京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。11月のこれソンはね、アンディアでアーティストです。どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
こちらからゲストコーナー参りましょう。はい、待ってました。はい、本日のゲスト様には株式会社ナベルの取締役会長南部邦夫様にお越しいただいております。南部さん、こんばんは。
こんばんは。
ご無沙汰しております。、はい、ようこそお越しいただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それからその南部さんのね、南部さんの横にはあの、会長補佐のお母様もお越しいただきまして、こんばんは。
こんばんは。
ようこそお越しやす。
こんばんは。
ありがとうございます。ね、お久しぶりですね。そうそう、うん、はい、そ
うです。もう何年ぶりですかね。もう8年。
そんな経つかな。
なんか初期にね、うん、ちょっと無理お願いしてからね。
そう、
ご無理
お願いして、うん、ね、あ、まあ、でも6年ぐらいは経ってるかな。ええ、その間にね、うん、もう南部さんの生活環境もすごく変わられたとか。
そうですよね。
そんな変わってないですか。あのね、はい、人数が変わったと。
まあ、そうですね。会社の方は少し、はい、あの、工場の場所が増えて、
はい、はい、あ、そうですか。
組合の工場と、そしてあの、はい、ちょっと100メートルほど南海、はい、南工場研究所っていうのが、はい、ちょうど今年の 夏、はい、夏に立ち上がって そういう意味では変わりましたね。
あ、まあ、どんどんね、うん、本当に発展されて、はいはい、でその南部さんは何者やっていうのをね、ちょっとリスナーさんにちょっとね、はい、ご説明いただきたいんですけれども、自己紹介がてらちょっと触りからお願いいたします。
はい、はい、まず男性ですね。
はい、
年齢が70歳、ちょうど団塊の世代、はい、ど真ん中。はい、会社を経営してまして、はい、機械を作る会社で、はい、何の機械やということになるでしょうけど、
ね、はい、
実は皆さんがスーパーマーケットとかコンビニでご覧になるあのパックに入った卵、
はいはいはい、お世話になってますね、はいはい、
毎度ありがとうございます、
はい、
私たちの会社ナベルというのは、
はい、
卵を選別をして重さ別に分けて、あのパックに入れて、はい、で蓋をして出してくると、
はいはい、
そういう機械を作ってます、はい、
それってね、手作業でするとすごいことですもんね。
そうですね、
そうなんですよね、まあその終戦後といいますか、ずいぶん昔は、はい、あの鶏を飼ってるその農家っていうのも100羽とか200羽とかね、まあ、手で作り取ったらいいんですけど、今は日本の大きな養鶏場っていうのは数百万羽、
数百万羽ですか、
の鶏を一箇所で飼ってますから、でその鶏ちゃんが産んだ卵をコンベヤーで、集めてくるわけですね。
はい、もう全部機械なんですね。
そうなんです。ですから、皆さんが、スーパーで卵をパックに入った卵を、お買い求めになって、でパックを開けて卵に触る、卵の方からしたら、初めて人間に触れると、
あ、人間に触られるんですね、初めて、うん、初体験、
こそばいいかどうか知らない、ね、あのそれぐらい人を動かされて、鶏が産んだやつはそのまま誰の手にも触れずに、はい、ベルトコンベアで運ばれて、はい、私どもナベルの機械につながっていく、
はい、
そんな機械を作ってます。
ね、いや私も実はね、はい、もう何年も前ですけどね、南部さんのね、その会社にナベルさんにね、はい、ちょっと見学にさせていただいたことあるんですけども、びっくりしましたよ。もう本当にね、今おっしゃった通り、もう機械が全部やってくれる。それもなんかね、中にヒビが入ってるとかね、なんか血管がある卵ちゃんも全部見抜けるというね、ああいうシステムもあるんですね。賢いなと思って。
日本の消費者の方っていうのは非常に卵の品質に厳しいんですね。
厳しいですね、確かに。
まあ、世界で日本人だけが卵を生で、はい、食べる民族、そして海外は食べないんです。
あ、卵かけご飯は日本人だけですか。
あ、そうです。まあ、最近はね、たくさんの観光客の方が日本に来られて、これ美味しいじゃないかという人もいらっしゃいますけど、まあ、もともとは日本人しか食べないと。
あ、そうですか。
だからちょっとでもひびが入ってたり、で中はってあの 血液が、ねはいはい、混じってると非常にやっぱり厳しい判断をするんですね、まあ、欧米とか中国東南アジアもそうですけど大体卵は、あの炒めるかなんかしますから、ね、まあ少々そんなまでひびが入ったって気にしてない
って
、
はいはい、まあなるほどね、やっぱりそれだけ違うんですね、食文化の違いっていうかね、
なんか外国だとそのひびが入ってるっていうのはこうあるもんなんですか、うん、日常茶飯事でそのスーパーとか行くと、
あのそもそもひびが入ってるかどうかということを気にしてませんからね、
は
い、
あそう
です、でパッと見てひびが入ってる卵、まあ、もうほとんど割れてるというかね、ひびが入ってる卵はそればっかりカゴに積んで、まあ、中国語で破れ卵、パーランって言うんですよね、それはそれでちゃんと売ってます、
あら破れ卵、うん、すごいな、もう日本人やったら絶対許せないですよね、近寄らないですよね、ああなるほどね、まあある意味もったいないから食べはるっていうところもありますからね、分からんことないんですけども、やっぱりそんだけ日本人厳しいんですね、
そうですね、
はい、
でよく日本の消費者の方から、南部さんじゃあ海外で卵かけとかそんなしたらあかんのですか、って聞かれるんですけど、いやあかんことはないんですけど、そこの店頭で売ってる卵がいつ産卵をした卵かが海外の場合は普通は分からないんですね、日本の場合にはだいたい産卵してから2週間、それも安全を見て1週間の安全を見て2週間ぐらいが美味しく食べられますと、だからこの季節、まあ、冬場秋から冬にかけてだったら普通に日陰に置いといても1ヶ月、はい、2ヶ月はどうもないという、
そうなの、産み立てはね、そうですね、
海外で卵を買えば、ひょっとしたらそれ3ヶ月前の卵かもわからんですよ、
あ、ね、
そういう意味でそこは注意した方がいいという、もし卵かけご飯を海外でしたければ、養鶏場まで買いに行くのが良いと、
産み立てをね、なるほど、やっぱそんだけ違うんですね、感覚がね、なるほど、でもね、本当にね素晴らしい工場でね、
すごいですね、技術というか、どういう作用があってそれが判明ができるのかが、前も説明聞いたんですけど、
忘れちゃった、あれはレーザー光線ですか、なんか光線を当てられ
たんですか、卵に若干のひびが入ってるかどうかっていうのを調べるのは、そうですね、あの小さな綿棒のようなプラスチックの棒で卵をコンコンコンと叩いて、でカラオケでも使うようなマイクロフォンをその近くに持ってきて、でどんな音がするかを聞いて、でこれは割れてるか響いてるかどうかを判断するんですね、
うわすごいですね、
まあ、この技術は日本が世界一ですね、
うわすごいな、だからいつもねスーパーに綺麗な卵が並んでるんですね、南部さんのおかげですね、ありがとうございます、
お買い求めいただきまし
たもう牛はやっぱりね卵ね必需品ですからね、お仕事柄もね、そうですか、ありがとうございます、でなんかこの前その8月にオープンされた研究所っていうのはどういう研究をなさるところなんですか、
これはちょっと狭かったから、工場の拡張ということもあったんですけれども、やっぱりちょっと奥まったところで、あの5年先、10年先ぐらいを見据えた、まあ、あの研究開発を進めたいということで、南工場のとある一角に、研究室を作って研究を進めてます、
すごい、なんかどういう研究がねまた楽しみですね、
内緒です
なんかね聞きたいなとかね、まあ、あの企業秘密でまだ、はい、
すぐ近くにですよね、場所的にはね、
もう近所やし、また寄せてもらおうとかで、ね、簡単にや
ってます
ね、
裏口から来てもらったら
いつでも、ありがとうございます、はい、まあ、そういう南部さんですけれども、一曲ね、リクエストいただいてます、はい、まずこちらの方をお聴きください、ひょっこりひょうたん島です、 NHK でね、はい、流れてましたね、どうぞお聴きください、ひょこりひょうたん島、面白いね、あの 今お聞きしたら、ね、懐かしさと、その詩がねまた素敵ですよね、
そうですよね、
南部さん、これはどうして、なんか思い出があるんですか、
いやこれ本当にね、今改めて聞いてても、そうやったなと、その20代を思い出すんですけど、
20代、
大学を卒業して、家業を手伝い出して、 で何人か の, あの知り合い、まあ、弟であるとか弟の友達、
はい、
一緒にやろうと言って、
はい、
まあ、7人で始まったんですね、
はい、あ、ナベルさんは、
うん、
あ、
で その時に一緒にみんなで宴会やら飲み会そんなした後に、
はい、
自然にこの歌を歌い出すようになって、そうやと、これを釈迦ということにしようと、
はい、
うん、あの苦しいこともあるだろうさ、悲しいこともあるだろうさ、はい、だけど僕らはくじけない、
はい、
この辺のね、その詩、歌がね、とってもその自分たち の, あの気持ちを代弁しているようで、
は
い、で進めひょっこりひょうたんじまという最後のあのフレーズでは、みんなでその右手を突き出して、
はい、
その頑張ろうのスタイルで歌って、これから先、はい、自分たちの会社と当時は南部電機って言ってたんですけど、
南部電機さん
頑張ろうなと、はい、みんなで仲良く力を合わせて頑張ろうなと、で苦しいことを乗り越えていこうなと、そういうその、あの時代を本当に今もちょっとほろりとするぐらい思い出しましたね、
いやなんかね、あの私 もうこれ久しぶりにお聞きしたんですよ、この歌をね、うんうん、なんかね懐かしいのと、もう一つなんか元気出ますよね、うん、これで改めて南部さんからこれをお聞きして、し、ね、釈迦だっていうことを詩をかこう帰り見るとやっぱりね元気が出るようないい歌詞ですよね、本当に子供の時はこれね分からなかったけども、
ね、みんなあの力を合わせて、
はい、
仲良く人生を歩みたいと、それが
基本ですね、
人間にとっては最も心地よいはずなんで、もちろんその競争社会ではあるんですけど、やっぱり仲良くしてやっていこうと、でそれでも負けないでいこうと、その負けるっていうのは相手に負けないでおこうじゃなしに、
はい、
自分に負けないでおこうと、
自分に負けないで、
そうでなければ相手をボコボコにしたらこう勝ったっていうんじゃなしに、その自分が少しずつでも立派にやっていこうと、自分に負けないようにと、
負けない強い心でっていうことですね、うん、すごい、もうこれいいですね、もういっぺんこう私もこれ歌い出したくなりますね、
いやね、ちょっと歌いたくなりますね、
なりますね、うん、でも意外とね、あの今聞いてたら1分ぐらいって言われたんでね、短いもんなんですね、
うん、
だからこれを繰り返し繰り返し歌いたいですよね、うん、本当にね、元気、
いやもうあの、あの創業ベンチャー企業の釈迦としては最適です、
本当ですね、
おすすめしますよ、
ね、わあ、もうすごく説得力ありました、うん、もう改めてあのただ の, あ の,、ね、その人形劇でしたっけね、 NHK の時はね、最初ね、うん、あのイメージが強くて、あの歌ってはいたんですけどね、もう でもあの歌詞をね、そこまでね、
なかなか味わい深いでしょ、
味、もうこうやってね、あの、うん、聞き直すとね素晴らしいなと思いましたね、ありがとうございます、いいこと教えていただいて、あ、そういう思い出がある曲なんですね、
そうです、
はい、ありがとうございます、南部さんはだからそれか、それをもう何年ぐらい前なんですか、それを会社を作られたのが、
ですからもともとはあ
の20歳の時、
会社を作ったというか、はい、父親と一緒に、はい、まあ、創業したのが、はい、今から54年前、
あ、54年前、うん、はい、
それ私が16歳の時に、
あ、そうですか、
高校1年の時に、家業の電気屋が、
はい、
町の電気屋さんがうまくいかなくって、はい、結局まあ夜逃げ同然になって、
はいはい、
でまあその高校行きながら、
はい、
まあしゃあないな頑張ろうかということで、その仕事を始めたんです、その仕事っていうのがそういう自動機械とかね、
はい、
その当時オートメーションっていう言い方をしてましたけど、そういうような電気の仕事、
はい、
もともと町の電気屋さんだったわけで、そんな仕事を始めて、京都の地元の大手企業、まあ、あの当時は立石電機、島津製作所、松下電機と、そんなところの下請け孫請けをやって、
そうですか、じゃあ卵とか の, そのパックとかはいつ頃からなんですか、その
これね、
はい、
林さんよく聞かれるんですけどね、
はい、
なんで卵やったん
だ、不思議ですね、うん、
これはね、あの、はい、非常にあの分かりやすい話で、
はい、
オムロンに当時立石電機に勤めてる、
はい、
私の友人が、 おいなんぼこれやれこれ絶対儲かるぞと、
そういうアドバイスあったんですか。
で、地元の、卵屋さんが、縦石電機にこんなん作ってくれと、言いに行ったんですって、聞いた縦石電機はびっくりして、いやうちはその部品売ってるけどその、こんなん作れへんと。
あ、そうですか。
で、紹介すると、それがきっかけなんです。
すごいですね。どこにどういうご縁があるか。
いや本当に ね、
素晴らしいですね。でそれをナムさんが聞いて作りはったんですか。
いやもうね、儲かると言われたもんでね、これはもう欲と道連れでね、もう何でもできるみたいな顔をしてやりますって言うてね、じゃ何にもできないんですよ。
その
電球交換したりとかテレビ直したりとかいうのはまあ仕事でできますけれど、機械なんて作れんのかな
って。それまでは一回も機械を作らはったことはなかったんですか。ああそうですか。
そんな顔は全くせずに、やります
できますと任せてくださいと。あそうですか。
ほんでまあ大失敗。
そうやったんですか最初。
卵は割れるわ、お客さんに怒られるわ、
そんなことあったんですか。
持って帰れ言われるわ。
あらら、あそうですか。
瀕死の渋滞という感じですね。
南部さんにもそういう時あったんですか。もうね、生まれながらにね、なんか成功来たような、もうそういうふうにしか見えないし。
あそうですか。開発まででもそれを今のその音でね、さっき音でこう判別できるようになったって言われ
るんですけど、そこまでねされてる。
そこまで行く音の前になんかあったんですか、そういうのを。
あの高野さんがおっしゃってるのは、卵のひび割れを検査する機械の話です。この機械が、完成してから私たち の、 その選別包装機っていう、それは日本国内でどんどんと使われるようになって、でそれで今はもう日本の国内ほとんどが私たちの機械であの卵をパックしてるんですよ。
すごいシェアですよね。
だからそこへ行くまでがもうこんな持って帰れ、誰が卵割れて言うたとかね、
なるほど、
もうすみませんすみません、
そんな時代あったのですね、あなるほど、その重ね積み重ねが今 の、
の目の付けどころが卵やっていう、
そう、
これ今までね手でやってた
のすごいですね。
いやそのね目を付けはったのはその言いに行きはった卵屋さんやと思うんですよ。でよくと道連れで追っかけていったんが私やったんです。
いやいやでもそれができるっていうのがねすごいですよね。あすごいな。でもやっぱしできますやります
やりますっていうとこですよね、
言い切れるっていうね。やっぱり
なんそれでもね、あの今になって思い出すと、よう我慢してくれはったなと。卵は容器割ったし、で別に損害賠償請求をねしはったわけでもないし、それはめちゃくちゃ怒られましたよ。それはアホボケカス持って帰れと言われましたけれども、その当時私まだ30前後ですから当然まあ若かったですよね。お客さんもその若いその子供みたいなお兄ちゃんたちがね、なんやそのよっぴーで一生懸命やっとるというのを見て、なんかちょっと応援したのかみたいなね気持ちになってくれはったんかな。
そういう時代だったのかな。これからね、発展していく日本がね、高度発展していくっていうね、その時のまあでも。まあ、私なんかはまだ若輩者なんですけどね、ナムさんから比べたら、
まあ、一応聞いておきます、
いたでもねやっぱりそういう応援してあげるっていう、まあ、スポンサー的なね感覚を持った大人が多かったと思うんですよね、その時代ね。今とまたちょっと違うような、はい、だからそういう意味ではそれをね南部さんが全部受けて頑張ろうという若者、やっぱりキラキラ輝いてたんでしょうね。
逆に私たちが、まあ、林さんの年はちょっと置くとして、この私なんかの年になった時にその若い人たちをね、今度はちゃんと応援してあげられてるんやろうかと、その、まあ、一等勝負じゃないですけど、別にその何百万何千万を寄付するとかいうことじゃなしに、自分のできる範囲で次の世代にね、頑張れとかね、もう、まあ、飯食いに行こうと。そうしてあげられてるやろうかなと、ただ世の中が殺伐としてきたという面がやっぱいくらかはあると思うんですね、それだけと違うて、殺伐としたの世の中と違うてあんたやと だから自分のこととしてそれを捉えていかんと良くならへんのかなと、まあ、生意気なこと言いますけど、うん、そんな気はしますね。
まさにね、本当にそうだと思いますね。まあ、そういうね、あのいいこといっぱい言っていただいてるね、はい、南部さんなんですが、はい、またね久しぶりにねご登場いただいたので、はい、初心に戻りまして私たちが座右の銘をいただきたいんですけれども、
はい、
はい、お願いいたします。
座右の銘は、はい、私たちの会社のホームページにも、はい、その書いてるんですけど、
はい、
天命を信じて人事を尽くすと、
はい、天命を信じて人事を尽くす、はい、
まあ、それは一生懸命その、はい、私利私欲じゃなく、
はい、
物事に取り組んで一生懸命人生を送っていればきっとその天はその人を応援するやろうと、
はい、
だから自分はなんかこれがやりたい、
はい、
これはこの仕事は自分やりたくなかったと、
うん、
自分はこんな不幸な人間はいいんと、
はい、
もしあの時に誰々がどうこうやったら俺はもっと幸せになれてたとかね、
あ、はい、
まあ、簡単なことで言えば、ね、よく大学生なんかがやりたいことが見つからへんと、
ありますね、
とあるでしょ、いつまでだと見つからへんって、やりたいことがパチンと一つ決まってその一生それが変わらへんかと、はい、そんなことはないでしょう、やりたいことやと思ってやったことがやって初めてこれは僕のやりたいことではなかった、
はい、
なんてことなんだね。
ありますね、本当に。
それも、
うん、聞きますね、
たまたま出会った、
ね、
たまたま与えられた仕事が、はい、それにもう一生懸命になってくると一生懸命やらへんと面白いの分からへんでしょ。
もうおっしゃる通りですね、ナム、うん、さんのね、確かに。
だからこうして林さんと高野さんがね、まあ、丸山さんも交えて楽しそうにやっておられる、
はい、
この場の空気を作りますよ、はい、そうすれば一生懸命やってると楽しくなってくるし、楽しくやってくるとまた周りが楽しくなります。
うそうですね、本当にね、うん、おっしゃる通りですね。
ごめんなさいね、生意気なこと言って
何もしてない、もう大先輩でいらっしゃるのに、もう尊敬する大先輩ですからね、もう全然もう生意気とかでももう何をおっしゃいますやら、もういいことを言っていただく、今日はもうすごい期待してたんですよ。そうですね、もう期待通りの、ね、内容になりました、ありがとうございます。いや本当にね、もう若い人がねこれから何をやっていいか分からへんとかね、まあ、多分ねリスナーさんでも若い人結構いるので、まあそういう方のためにもねこういう番組できてるんですよね、うん、はい、だから迷ったら南部さんのとこ来てください。道に迷ったらナビルさん来てください。
お待ちしております、
ね、ぜひぜひ。
は
い、もう ね、 ね、あのこの笑顔で、ね、言っていただいたら ね、 ね、納得、説得力大ありなんで、うん、はい、
あのこんなことを言う人がいますよ ね、 ね、
はい、
これあの、ビッグデータの解析でいうような、
はいはい、
あの学者なんですけれども、はいはい、運も実力のうちというでしょと、
運も実力ね、はい、
うん、で逆に一方で俺は不運な人間やという人もいるでしょ、
はい、
で運も実力のうちと、でその研究者はこうおっしゃるんですよね、
はい、
それ違うと、
うん、
運は実力そのものやと、
運は実力だと、
だから自分が不運だとすれば、それが君の実力そのものやと、
すごい、
でそれはちゃんとその人の行動、言葉、
はい、
そういう詳細なビッグデータを解析したらそれは証明できると。
あ、そうですか、なるほど、今のはちょっと ね、
そうですね、
びっくりしましたね、うん、
これはなんかずっと刻み続けたりですね、
うん、ちょっとこれはね、はい、みんなでメモしましょう、
ね、
はい、あ、運も実力だ、ね、なるほど、だから言い訳してたらダメだということですね、うん、もうね、そういうことね、運
がないとか、ね、単純な一つのことだけ言うと、
はいはい、
その人の雰囲気は表に現れ背中に積もる、はい、
表に現れ背中に積もる、
だから前から見たら、
はい、
もう不幸を一人で背負ってるみたいな顔をしてね、ショーンと歩いてる、表に現れ、でその人のその積み重ね、はい、背中に積もると、それは当然そこへ幸運の女神はパタパタパタと降りてきますよ ね、
ね、そうですよね、うん、あ、なるほどな、もう顔に出ちゃいますよね、桃
太郎電鉄じゃないですけど、その背中にガバッとしがみつくのはボンビーですよね、
ボンビー神様ね、ボンビー神様なるほどな、今のね、どの 一言取ってもね、ほんまにこうね、
ですよね、いつも何かこう、あ、なんかもらえますよね、
いい言葉いただけて ね本当に、いやもう今日はもう目いっぱいいただきましたね、久しぶりにね、もういい言葉尽くしで、はい、もう南部語録でちょっとあの永久保存版しておきますので、この今日のシリーズは、はい、ありがとうございます。それではそろそろね、南部さんのこのね2つ目のねリクエスト曲を、はい、流していただきたいと思います。宇宙戦艦ヤマトです。どうぞお聴きください。
サンガコレスポインフォメーション、京都サンガサンガ。
はい、ここからサンガコーナーに参りましょう。丸山さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、サンガさん、いかがでしょうか。
なんとか、
はい、
なんとか残留することができました、
はい、よかった、おめでとう。ひとまず、まあ、ひとまずおめでとうございます。
そうですね、本当は J1 に行くことが目標なんですけど、まあ、今シーズンはもう本当に苦しんで苦しんで、はい、なんとか、まあ、J2 への、まあ、来季も J2 で戦うことが、まあ、
はい、
決定しました、
はい。
まあ、それはまあ良かったかなとは思いますが、もう本当申し訳ないなっていう気持ちがいっぱいですね。まあ、なんとしても、まあね、来季はってすぐに言ってしまうのはあれなんですけど、まあ、しっかり今年のことは今年のことで反省して、はい、来季にしっかりといい結果出せるように、もう一回チーム一丸となって、はい、やっていきたいと思います。
はい、
なんとか頑張ります。ま
あ、ちょっとホッとした。正直でもね、やっぱしまだこれからね、まだ何年か後にね、何年か後がね、まあ、1年後が一番いいんですけども、ね、まだこれから、
はい、
はい、
もう
今から、
はいはい、もうさっき南部会長おっしゃっていただく、
はい、
もう運こそ実力というのは、ね、まさに
厳しい言葉やけども、
いや、もうまさにだと思います。特にね、
はい、
背中に積もるという部分もやっぱりこう良くない時って下を向いて前かがみになってしまうんで、そういう時こそ本当に前を向いていけるようなチームに、なりたいなとやっぱりすごく思いました。
はい、
はい、
ね、ちょっと背中をね、猫背にしんようにして、
そうですね、
ピッと伸ばして積もりにくい、はい、
前を向いて上を向いて、はい、戦っていきたいと思います。ただチームの方はちょっと、
はい、
あれなんですけれども、はい、まあ、うちの方の岩崎優斗という選手が、はい、まあ、今東京五輪を目指す、U21 日本代表の、
はい、
アラブ首長国連邦遠征のメンバーに、選ばれまして、
わ、よかった、
はい、11月はちょっと、
ね、明るいニュース、
はい、日本代表として、はい、UAE の方で、はい、試合を行ってくることになりましたので、
そうですか、
はい、まあ、なんとかチームの成績はそうですけど、
はい、
まあ、その中で育った選手が日本代表の、
そうですね、
はい、選手として海外で戦ってくれることをまた応援したいなと思います。
はい、
岩崎選手はね、これから本当に金の卵ですよね。
そうですね、
はい、楽しみですよね。
もうそれこそ本当にね、彼は彼のいいとこって本当にいつも笑顔なんですね。苦しい時もしんどい時も、はい、笑顔で、前向きに戦っているので、彼には本当にそういうチャンスがたくさん回ってきてるのかなと思いますので、
さっきの南部さんの話じゃないんですけどね、はい、神様がこう祝福してるってね、応援してくれるんでしょうね、はい、多分ね、
そういう姿勢っていうのはね、やっぱり、まあ、若いとか、そうじゃないって言っても彼はまだ19歳なんですけど、まあ、彼からもやっぱりそういうところをもう一度、はい、まあ、学べるとこは学んで、はい、僕らももう一回やり直さなければなと改めて思います。
はい、ね、楽しみ、
楽しみです
ね、本当にね、はい、
まあ、あとは来季、加入する選手もちょっとずつ決まってきまして、
はい、あ、そうですか、
はい、今度明治大学から、
はい、
上恵比寿勝則選手という、
上恵比寿、
はい、上に恵比寿と書いて上恵比寿という、
上恵比寿じゃない、
上恵比寿じゃないですね、
上恵比寿さんね、
はい、間違いない、
ね、
はい、上恵比寿勝則選手が、はい、鹿児島出身で、
はい、
明治大学の方でプレーしているディフェンダーの選手が加入が決まりました。
はい、
それ以外にもアンダー18、
はい、
ユースチームの方から、今季は4名の選手が、
はい、
決定しまして、
はい、若手が、
はい、もう一度、まあ、若手を鍛え直して、
はい、
まあ、僕らももう一回鍛え直して、
はい、
チームが勝てるように一回頑張りたいと思いますので、
はい、
来シーズンもぜひ応援をよろしくお願いいたします。はいはい、
ちょっと気合い入れて頑張りましょう。
頑張ります。
応援も頑張ります。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
はい、
ね、今日はもうどうでした高野さん、ね、素晴らしいお話尽くしでね、
今日実はね南部会長とね、うん、あの今日出演していただくことは夏に約束してしたんですよ、夏に会長のね、ご自宅のね、あのゴミあのね、お引越しのゴミを、はい、あのちょっと手伝わせていただいて、もう一緒に汗流して、死にかけましたよ ね、
ま、夏にやったの
めちゃくちゃ暑かって、で後ろ従業員一人倒れて、
熱中症何落として
もう連れていけ言
う
てね、
すごい
会長はお元気なんですよ。
ナムさん大丈夫だったんですか。
いや言うほどしてませんからそれもあの高野さん、
いやいや会長本当にお元気ですよ。
夏にお引越しあったんですか。
そうです、
うわ暑い時に、
ね、でその時に、あ、会長なんかお久しぶりにラジオ出てもらえませんか、言ったらもう気持ちよくもう一言でも、
そうでしたか、いい時にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
素晴らしい内容でしたね。
もう
これも影響保存版で、はい、させていただきますので、はいはい、またあのシリーズ化したいと思いますので、はい、どうぞ次回もよろしくお願いいたします。岡さんもどうもありがとうございました。丸山さんお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、それでは次回コレスポの放送は12月20日木曜日午後6時からお送りいたします。お相手は林由紀香と
高野でした。
ありがとうございました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
嵐山の渡月橋も楽しみだ。烏丸線で北山植物